はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
今指差し確認してるんで、ちょっと待ってくださいね。マスカットとリンゴが、冷蔵庫の中。よしと。はい。
自宅が果樹園ですか？
いや、今年もね、皆様から実りをいただきまして、連日、シャインマスカットを食べながら、YouTube 見てます。
もう種地肉林じゃないですか。
いや、いいのかなって思いますね、こんな生活続けてて。
いやいや、罰当たりますよ。本当
何
に。
回も聞くんですけど、大丈夫なんですか？こんなに果物を食べて、人間は。
加藤を取って ね。
その辺がちょっと心配なんですけど、黒猫さんも食べてるということで。
私のもとにも、いただきまして、実りを。
今年はリンゴはどういうふうに食べていく計画なんですか？
いや、丸かじりでしょ、そんなもんは。
いや、去年は、大量にいただきすぎて、アップルパイのレシピを学んでたじゃないですか。
アップルパイのレシピ学んで、スーパー行って、冷凍食品コーナーで、パイシートの価格見たら、膝から崩れ落ちまして、それは断念したんですけど。高いんですよ、パイシートっ
いや、
て。
それは、作った方が面白いじゃないですか。アップルパイ作ってるっ
い
て。
や、とんでもない手間だろう。アップルパイ作るって。
いや、わかんないですけど。俺は絶対やんないですけど。
やんないじゃないですか。なので、もうね、リュークスタイルで。
シャーベッ
丸
トと
か
か
じり
作
で
れ
す。
ないのかな？
冷凍して？まあ、リン
削っ
ゴカ
て。
スタードクリームとか好きなんで、これ一瞬作ろうかなと思ったんですけど。
いやー、だから、基本こういうことですもんね。その皆様に、ポッドキャストで案内を届けて、その分、ポッドキャスターは、リスナーさんから、加藤をもらうっていう。
いやいや、加藤に限定されてもな。糖尿になっちゃうんで。
いやいや、それはわかんないですけど。いや、ありがとうございます。で、
ええ。
前回はですね、確か、誰が総理大臣になるのかまだ分かってない段階だったんですけど、
ええ。
今回がつまり、高市後初の、2箱目のパンドラということで、黒猫さん改めて一言いただいてもよろしいでしょうい か？
やいやいやいや、改めてって言われても
いや、日
な。
本初の女性総理が誕生したわけです
女
から、
性、ええ、そうなんですけ
イェイイェイイェイみ
ど。
たいな、トランプさんの横で、イェイイェイイェイみたいな、ノリノリでしたけど、
誰のこと言ってんの
さ
さ。
なえちゃんが、
サナエピースね。
もう、サナエピース、サナエミックスで、ガンガンやっていきますよ。
いや、でも、そのね、閣僚人事はどうなのかっていう話ですよね。
女性閣僚が思ったより少なかったみたいな言われてましたけど。
いやいや、さつきちゃんをなんか、大臣にしたり。まずさつきちゃんを大臣にしてる時点で、もう日本を終わらす気かよって僕は思うんで。
でも、さつきちゃんはもともとそこの出だし、結構ぴったりな人事で、で、しんちゃんが防衛大臣。で、いざ
いや
とい
や、
う
日本終わるだ
と。
ろうよ。あ
し
ん
ん
な。
ちゃんさ、農林水産大臣で、お米のこといっぱい勉強してて、なんで、また防衛庁で、また新たに勉強させるの？しんちゃん、続投でええやん。
いや、もう防弾チョッキ撤廃して、ビニールを重ね着しろとか言い出しますよ。あい
いやいや、
つ
そん
は。
なビニールに固執してないから。あんま効率良くなくない？それでいいの？いろんな大臣やらせてるのって俺昔からどうなんだろうと思ってるんですけど。 もう、もちはもちやじゃないですけども、一回勉強させたんだったらずっとやらせてね。だって俺らがハンニバルレクチャーずっとやってて、じゃあ来週からテック系のポッドキャストお願いしますって言われたら無理じゃないですか。
いや、無理ですよ。
また一から勉強しなきゃいけないわけでしょ、防衛系のことをね。
まあまあ、とりあえず一周させるみたいな。M1 取った芸人もとりあえずはまあ一周できるんで。
いや、でも一から知らない文学を学ぶわけじゃないからな。まあ、だから全部のことを知らなきゃいけないんだ。閣僚ともなると。
そうそう、結局ね。
俺が得意とかそういう問題じゃないんだな。
まあ、得意分野なんかねえから、あいつに。
いやいや、どんだけ下に見てんだ。お前より優秀だわ。なんかもう一人の人いるじゃないですか。小野田さんでしたっけ？
ああ、なんか話題になってる。餅ついてる人ね。
もともとモデルだかなんかの。で、なんか、好きなアニメを聞かれて、アニメが好きだから。そしたら、私結構嫌われてるので、アンチが多いので、作品に迷惑がかかるので、作品名に関しては差し控えさせていただきますって言ってましたけど。
めっちゃ有能じゃん。
有能
有
なんだけ
能で。
ど、まあ確かにね、その作品のファンが、
そうそう、離れちゃうからね、一気に。
まあでも知りたかったな。オンラインサロンに入るから教えてくんないかな。
いや、信者じゃん。いや、エヴァとか言われたらどうするんですか？
なんかその、コアなとこ言われても腹立つしね。なんか、わかってんね、みたいな。でも、クラナドって言われたら黒猫さん嬉しい
ク
わけ
ラ
でし
ナ
ょ。
ドって言われたらもう、フォーカービン持って突撃しますよ、
なん
僕。
でだよ。嬉しいんじゃねえのかよ。あ、
嬉しくねえよ。
こいつわかってるわ、つ
下がっちゃうから、グラナドが。
って。え？黒猫さんって、自民党全員が嫌いなんですか？
麻生の息がかかってるもの全員嫌いですね。
黒猫さんが二階さんと麻生さんが嫌いっていうのは分かってるんですけど、なんかさっきから、ここ最近の話を聞いてると、なんか自民党の名前出すたびに全員を嫌ってるから、やっぱり、1、2の参政党なのかなっていう。
いや、参政党支持者ではないですよ。そこは明言しておきますけど
ズー
も。
ムのアイコンオレンジ色だし、なんか、結局なん か、
俺はたまたまだから。
アンチなのか、まあ、無党派ですよね。
あ、そうです、そうです。
まあだから、初めてね、女性総理が誕生して、見た目もやっぱりね、いいわ、石破さんより。
見た目いいですかね。
見た目いいじゃないですか、なんか、50年後の石川佳純みたいでいいじゃないですか。
いや、50年経ってんじゃん。
いや、シュッとしてていいじゃないですか。
もうシュッとしてるかな。
え、石破さんみたいな、ああいう、ダルダルのズボン履いてる方がいいっすか？
ルックスもまあ大事なんですけど、やっぱりもう実務的なこと？
だからまだ何も始まってねえのに否定すんなって。さなえちゃんまだ何もやってねえやん。
やってんじゃん。進次郎防衛大臣にするというね。もう握手をやってるんで。
一番抑え込める唯一抑え込めるポジションらしいですよ。
防衛大臣？
防衛大臣以外は、それぞれが、最終決定権を持ってるんだけど、防衛大臣だけは、その上が総理大臣になるから、最終的にしんちゃんには何も権限がないっていう、唯一のポジションだからぴったりらしいですけどね。
結局、総理のは、ね、OK がなければ、ミサイルも撃てないみたいな
み
こ
た
とい で
な
す
ことを
ね。
聞きましたけどね。よく知らないですけど。なんでね、ちょっともうちょっと身をもってあげましょうよ。まあ、黒猫さんがその男尊女卑っていうのは今までの何年間かで分かってることですけど、
全然リスペクトでね、女性。
やっぱり女性の下で働くっていうのが無理な人間なので、黒猫さんは。で、結構苦しい。日本からね、飛び出したいっていう気持ちなんだと思いますけど、まあまあ、いいじゃないですか、そこは。
女性の職場で揉まれ
ね？
ながら、ピッキングしてたんで、
いやいやいや。
分かってます。 もう、大体女のことは分かってます。
いや、もう男性は結局、その女性の下で働くものなんです。女性に尽くすもの。まあ、女王蜂女王蟻を見ても分かる通り、日本国も最初はリーダーは卑弥呼。日本男児は女性の下で、馬車馬になって働く DNA が宿っとるんや。
いや、すごい陰謀論者じゃん、もう。
いやいや、だから。もう。黒猫さんみたいな、その、女性の下では何もしたくありませんっていう人いますけど、うん、そうじゃないんです
よ。いやいや、言い切ってないだろ、別に。邪馬台国もね、まあ、四つ葉者ですからね。
邪馬台国帰りしましょう、今こそ。
いやいやいやいや、そんなこと言ってるやつ、消されますよ。
さなえひみこ説を教えていきます。来週は、さなえひみこ説。
いやいやいやいやいや。ほんと変死体で、変死体です、私たちも。
東京は、ね、
来週。
いやー、だからね、もう少し黒猫さんに見守ってほしいなと思うんですけれども。
はい。
まあ、メール届いてまして。読ませていただきます。お名前がないんですけれども、本名かな、これは。ナンさんからいただいております。よく聞いていたんですが、たまにある引き金さんのヒステリックな爪が聞いていられないです。黒猫さんだから続いている気がするくらい。仲良しな二人の会話を楽しみに聞くチャンネルだと思うので、ヒステリック爪はやめてほしいです。というメールをいただきましたけれども。
まあまあ、引き金先生というのは女の王なんで。まあ、月1、2ぐらいで、ヒステリー起こすんですよ。
いや、誰がヒスなんや。
いやいやいやいや、お前だよ。
いや、虫歯姫のね、こと言ってるんだと思いますけど、黒猫さんが僕のね、走り始めてるのにガッと止めたっていうやつで、まあ、先週はね、やらせていただいたんですけど、まあ、皆さんに言っときますけど、全部台本です。
いやいやいやいや、違います。
最初に。
ブックなしでやらせていただいてます。
まあ、ブックありで、最初に、いやいや録音する前に、このぐらいのプロレスで、行かしてもらうっていうのは、黒猫さん
と。いやいやいや、ねえねえ。それもなくて、もう、ガチ切れです。
黒猫さんと、あらかじめ話はついてますんで。
いやいやいやいや、びっくりしましたよ、本当に。
あと、もっと言い返してこいや。
いやいやいや、意味わかんないもん、
だって。理解してこねえからこういうバカみたいなメール来るんだろうが。
いやいやいやいやいや。本当に切れてたからね。
切れてねえわ、あんなので切れるやつやばいだろうが。
ドキュメンタリーで切れてたから、もう引いちゃってね。おじさんの綺麗に。
録音終わった瞬間に、なんか、もうちょっとうまくできました、すいません、みたいなね、この辺こそ
言
って
くれまし
たけど、確かに、なんか。
録音終わった瞬間泣いただけです、
ね。いやいやいや。
一人のおじさんが。
僕がね、暴走したみたいな形に なったかもしれませんけど。
ええ。そうなんですよ。
辛いですよね、こうやって。聞いてる方も、嬉しくない内容で、うん、僕もなんか、切れたくないのに切れて、黒猫さんも感動されて、ね。
勝手に切れてんじゃないですか。ね、
だから誰も嬉しくないじゃないですか。
いやいや、誰も得しないんですわ、あれは。
という形になっちゃってるじゃないですか。
なってます、うん、はい。
そのね、他のポッドキャストでそんなね、ガチ喧嘩してるみたいなの、うん、なかなか聞けないじゃないですか。
いやいや、聞いてらんないですからね。
そのヒヤヒヤする内容みたいなのね、聞いてられないから、
うん、
こんなの全然誰も嬉しくないわけですよ。で、この人は、あれで僕のことを聞いててイライラするってことは、うん、引き金またヒス始まって、引き金また詰めてるわ、引き金も話長えわってね。あれで思うってことは、ね、
うん、
僕のことそんな好きじゃないんですよ、もともと。
いやいやいやいや。
ね、僕の笑いの取り方が、もともと好きじゃない、ね、好きくない人なんですよ。ってなると、
そうかな。
ってなると、黒猫さん一人のポッドキャスト始めた方がいいですよね、サブでね。
いやいや、別に僕も、ね、喋りたいこととかないんで。いやいや、僕は木さえあればもう、木と会話してますから。
木？
うん。木です。
木？
森は生きてるんで、はい。
いやもう、フルーツのことしか考えてないやん。
いやいやいやいや、木こりとしてね。木と会話するっていう。
本当だ。木を切ってフルーツ食べて。すごいね。
もう森へ帰ろうかなって思ってます。
わあ。 いやいやいや、黒猫さんが森に帰らなくても日本はね、ジャパンイズバック、邪馬台国に戻ります。
いや、もうジャパンイズバック聞いてらんねえか
ジャパンイズバックって刺繍されたキャップをトランプ大統領にあげてましたけどね。
苦笑いだろ、トランプも。
だからこういうこと言ってる方がいるわけですよ。
本当にやめてください、だからヒステリー起こすな。
これを読んだ時にね、こいつ分かってないわとかね、なんじゃおらっていう気持ちは全くなくね、家
い
で、
やいや
いや、
いやいやい
ほんとほんと、
や。
家でね、一人でね、なんでこんなに伝わら
いやいや、そんなもう同情誘っても無駄です。
黒猫さんだから続いてるって、逆
いや、
だよ。 何にもして
続かねえだろ、こんなやつと。会話したく
ないよ。 もう
ねえわ、こんなやつと。
みんなこんな僕のことを言うて、かなり我慢するのに、ついに言っていいことが言って、信じられない。
いいわ、もう。最近、真心は君にを見たばっかりなんで。
エヴァンゲリオンの？
エヴァの。
最初の劇場版ね。本当
一番
に、
意味わかんなかったわ。
信じられないってね、基本的に僕は、家ではヒルマン監督みたいな生活してるんですよ。こんなメールばっか届くから。
いや、あんな覚えたての日本語みたいな。
あなたはね、エヴァンゲリオンの、あれでしょ？エアー、真心を君にでしょ？
そう。エヴァ Q って見やすかったんだと思いましたけどね。
しばらく最初の方は見てないから、
うん。
でも俺劇場行ってるはずですよ。
ええ。
最初のエヴァンゲリオンの。そしたら、前半総集編だったっていう。で、何にもわからないまま、私に帰りなさい。
いや、ほんと一番意味わかんなかったな。
当時映画館にいたオタ全員が立ち上がって、いや、こんな状況で帰れるかいって突っ込んだんですよ。
なんか実写のパートもあるしさ。
当時、庵野が気に入って、彼氏彼女の事情でも実写入れたりなんかそういうのやってましたね。
なるほどね。
ラブ&ポップとか。
はい。
いや、アニメで言うとね、光が死んだ夏紹介したじゃないですか、ちょっと前に。あれ結局僕ね、5話、6話ぐらいまで見たんですよ。で、その途中ですごいね、いいシーンがあって、光がね、主人公がね、またなんか疑ったのか、光がね、主人公の手を取ってね、理科準備室みたいな誰もいない部屋に連れて行くんですよ。で、なんか、本当にお前光じゃないの？みたいな話になった時に、ちょっとじゃあ見せるわ。お前だけに見せるわ。つって、ワイシャツをね、ボタンを外していって、そしたらね、胸が、亜空間みたいになってて、なんか中でペイズリー柄の模様がうごめいてるみたいな。で、お前だけだからな、みたいな感じで、その主人公の手を取って、自分のその胸の亜空間の中に突っ込まして。そしたら、みたいな感じになるんですよ、お互いが。これ、新しいなと思って、なんか生きかけてるんですよ。胸の中に手を突っ込まれて。
ああ、二人してね。
だやっぱ BL だったんですけど、これ、化け物の方が、女の子だったら、めっちゃエロいなと思いました。
男女だったらね。
胸の中の亜空間に腕を突っ込ませて、お互い行くっていう。
行くときは一緒だよっていう。
女バージョンでね、もう一回、作りましょう。
そんなね、まあ二次創作もね、生まれるかもしれないですね。
どこだったんだろうな。なんか、いまいち乗れなくて、6話ぐらいでやめちゃったんですけど。ということでね、メールを、いただいております。背景、引き金先生、黒猫先生、いつも高純度な雑談をありがとうございます。 総裁選の予想からサプリの検証まで幅広いテーマで知的好奇心を刺激してくださり感謝しております。さて、なんと引き金先生の神の一声により早々のフリーレン第2期が2026年1月から放送決定とのこと。ついに先生の影響力がアニメ業界のスケジュールにまで及んだのですね。今から魔法の練習を始めて、放送を楽しみに待っています。そんなお忙しいお二人に一つお聞きしたいことがあります。今期もドラマやアニメの新作が続々と始まっていますが、先生方の推し作品は何でしょうか？参考までに現在のドラマ視聴率ランキングは以下の通りです。第1位ベラボー、第2位絶対レード、第3位じゃああんたが作ってみろよ。意外だったのは菅田将暉さん主演、三谷幸喜さん脚本のもしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう。前評判は高かったのにまさかのトップ3圏外。私も第1話を見ましたが、残念ながら途中で脱落してしまいました。そんな中で私の一押しは、じゃああんたが作ってみろよです。家事は女性の仕事という古い価値観にとらわれた主人公が少しずつ変わっていく爽快なストーリー。見終わった後、冷蔵庫の中まで優しくなれる気がします。先生方のこれはベラボーに面白いという作品をぜひ教えてください。だし丸くんでした。ということで、ザスキー作家の方からメールをいただいております。
だし丸くん。
素晴らしい。
ねえ。
まあ、僕らのね、一声により、早々のフリーレンの2期がね、決まったということで。
いやいや、全く、関係ないと思います けど
誰がどう見ても2期あるから、あの人気は。途中で終わってるしね。黒猫さん、ドラマは見てないですよね。
全く見てないです。
全く。じゃ、ちょっとアニメは？今期の。
もう大不作で。
ええー。
アニメも見てないですね。
何が、あれ、今期の覇権は何って言われてるんですか？
今期の覇権？
うん。
シャバ、なんだったっけな、あれ。なんか、
話題作ゼロ？
話題作ゼロなんですよ。
確かに聞かないわ。
SNS 見ても、スレも立ってないな、アニメ系。
黒猫、ドラマを見ない黒猫さんの耳には、ドラマは、これが流行ってるなとかあります？例えば、ちょっと前のさ、不適切にも程があるみたいな、なんか、見てなくても耳に入ってくるレベルの流行りあるじゃないですか。今期なんか入ってきてます？
今期ですか？
はい。
いや、だから、もしもこの世が舞台なら、
はあ、三谷さんの。
べらぼうにつまんないと。
ああ、やっぱそうなってるんだ。
SNS 上
僕、
で
三
は。
谷幸喜大ファンで、
え
死ぬまでに会いたい男5人の中に入ってるんですけど、
え。ええ。
めっちゃつまんないです。
いや、徐々に面白くなる系
いや、
なんじゃない
それあ
の？っ
るんで
てい
すよ。
う。
だから、群像劇だから、たくさん登場人物が出てきて、その三谷さんの最近の映画のパターンだから、多分、尻上がりに上がっていくと思うんですけど、にしても1話2話まで見たんですけど、面白くなさすぎて、ちょっと無理。
なんかね、もうシェイクスピアが、
うん。
題材の時点でも
ああ。
う、無理だと。
下敷きがシェイクスピアのマクベスみたいになってるんですよね。
そもそもシェイクスピアを面白がるなんて演劇人だけなんで、みたいな。
というか、そのさ、このドラマを否定したら、シェイクスピアを否定するみたいな構図になってるのがずるいよな。
ああ、
うん。
シェイクスピアを盾にするのね。
01でやってくださいよ、三谷さん。まだまだ現役ですよね。
いや、元気
1、
で
100
す
じゃ
け
なく
ど。
て、01でお願いしますわ。
いや、もうね、60過ぎてますから。
いやー、どうかな。今後、6話7話ぐらいまで行って、いや、おもろいぞってなったら、見たいと思いますね。おもろい雰囲気はあるし、めっちゃ金かかってるし、キャストも最高なんですけど、なんか、全然、ハマんなかったね。
まあ、西田さんがいないからじゃない？
このだし丸くんが言ってる、第3位の、カホと竹内涼真の、じゃああんたが作ってみろよ、は、僕は今一番楽しみにしてますね。
飯ってこと？飯の話をしてるってことで
飯
す
の
か？
話ですね。
おー。
亭主関白の竹内涼真が、カホが作った料理を、こう、カホがね、竹内涼真が帰ってくるまでに、こう、筑前煮とか作って、竹内涼真は和食が好きだから。
おー。
うん。 って竹内涼真がそれ食べて、美味しい、美味しいわ、あゆみが作ったご飯。でもね、一個だけ言わせてもらうと、全部茶色だね、うん、みたいな。
まあ、一言余計みたいな、
うん、え
一言余計。
そうそうそう。無自覚モラハラオットみたいなのがテーマなんですよ。
ああ、そういうことか。
プチトマトとかね、あるといいんだけど、まあ全然でも、美味しい、美味しいよみたいなことを言ったり。
ええ。
なんか別の女の子となんか、バーで食べるときに、なんかサラダが来て、で、お皿が あって、で、女の子に全部それ渡して、ね、うん、っていうこの、とりわけ、女の子がやんないと、みたいな。
ああ、
うん。もっと言っていいと思うんですけどね。サラダの取り分けは、女の子の仕事でしょうぐらい、うん、もっと嫌なやつまで言ってよかったと思うんですけど、そのワードは出なかったんですよ。その、いや、台所は女子の性域でしょみたいな、そういう女子のとかそういうワードまではいかなかったけど、俺はね、もっと最悪のモラハラまで言ってほしかったんですよ。
だって。いや、そしたらもう、苦情の電話殺到なんで。
そう。だから、もう、一歩手前にラインを引いたと思うんですけど、でもね、竹内涼真の見た目が、めっちゃイケメンでタッパも高くて、なのに、うん、すぐ女の子に振られるんですよ。うん、おかしくないそれって。
おかしいですよ。
ねえ。
ちゃんちゃらおかしいです。
超ハイスペック男子みたいな感じなのに、女の子がすぐ引いていくんですよ。
あ、
だったらもっと最悪に、最低のとこにしてもらわないとなと思うんですけど、でも基本的に、めっちゃ嫌なやつなんで、うん、おもろいっすわ。で、第2話とか第3話、第4話ぐらいまで見て、
うん、
まあ、カホと、こう、別れちゃったり、こう、よりを戻せるか、みたいなのがテーマになってくるんですけど。
あ、別れちゃうんだ。はい。
第1話でね、振られちゃうんですよ。うん。カホの堪忍袋の方が切れてね。
はいはいはい。
でも、なんで私が別れたいと思ってるかは、本当あなたに言っても分かんないと思うって言って何も言わずに別れるんですよ。
ああ。
うん。で、そっから竹内涼真が、その、自分の行いを反省して、
うん。
筑前煮を作り始めたりして失敗したりみたいなそういう感じなんですけど、第1話がおもろすぎるんですよね。うん。
ピーク？
もっと竹内涼真のモラハラが見たいんですよ。
いやいやいや、そっちなんですか？
うん。
振り切っちゃっていいってことですか？
で、カホが、カホってずーっと今まで、サチウスキャラで、カマセイヌキャラとかやらされてきて、今回初の、多分、久しぶりの主演だと思うんですけど。
ええ。
で、竹内涼真と、ネタバレしますけど、うん、軽くね。竹内涼真と別れて、うん、まあ、新たな男の子と出会うんですけど、うん、その男の子ともあんまうまくいかないんですよ。で、私どっちともうまくいかないみたいな感じで、一瞬止まって悲しい顔するみたいな、カホがよくする前歯が見えて、悲しい顔みたいな。
いやいや、よく、お得意のパターンわかんないですけど。
お得意の悲しい顔なんですけど。
ええ、
うん。やっぱりカホちゃん幸せになれないんだ、みたいなね。
ああ。サチウス役ね。
はいはい。あとはね、
ね、
いろいろ見たな。第1話はね、気になったやつは見たんですけど、草薙くんの、週末介護のやつとか。
ああ。何の情報も入ってないな。
なんか推し活系のドラマも2本ぐらいありましたよ。推しの殺人とかね。アイドルの裏側みたいなドラマもあったけど。なんかあまりにもギスギスしすぎて。
ええ。
見れなかったな。今ちょっとホロライブがギスギスしてる時期なんで、ちょっと今ギスギスいいかなっていう。
もう、卒業ラッシュでね、もう。そうそうそう。運営自体に、不信感があって。
ちょっとどうかなっていうのもあったんで、彼氏から DV 受けてて、衣装の腹のところ隠しながら踊るアイドルみたいな感じのやつもいたりして、なんか、見てらんなかったんで。あと、ロイヤルファミリーでしょ？妻夫木くんと佐藤浩一の。
ああ！
ええ。
それ唯一おもろそうだなっていう。
ええ？
競争版のやつでしょ？
そうそうそう。
はいはいはい。
一番興味ないとこなんで、まあ一話見ましたけど。
競馬？
競馬。 競馬事業から撤退するかどうかみたいな。
いいじゃないですか。
で、佐藤浩一と妻夫木聡のアップの二人のシーンがあるんですけど、
はい。
こんなこと言ったら、あれかな、二人とももう、しわくちゃ、
いや、そりゃあね、こっちも年食ってますから。
あらら、年取ったな、二人ともっていう。妻夫木くんなんてなんかピチピチのイメージあったじゃないですか。
未だにウォーターボーイズのイメージですけど、
そうそう、ビキニ履いてるイメージじゃないですか。
ええ、
うん。佐藤浩一と妻夫木、いや、あれどっちもしわくちゃやんっていうね、面白い。で、あと、僕たちんちっていうね、ミッチーと手越くんと、今後、絶対に女優として天下を取る白鳥たまきちゃんっていう子役の子がいるんですけど、
はい。
この三人のドラマ、いや、おもろそうだなと思ったら、ミッチーがゲイのおっさんっていう役でした。なので、まあ僕は見れない。
いやいや、ガチじゃん。そしたら。
いやいや、ガチじゃねえよ。で、僕はちょっとゲイが主演、ゲイを押し出すドラマちょっと苦手なので、ゲイを否定するあれじゃないですよ。その作品として、周りにいないのでちょっとピンとこないっていうね。
ミッチーピチピチですからね、未だに。
ミッチーはピチピチですね。多分
不思議ですよね。
不老不死ですね、あれはね。まあ、小さい頃は神様がいてっていうドラマがあって、これはね、おもろかったな。主演のおっさんがね、全然ノーマークの、なんか、知らないおっさんだったんですけど、まあ、ちょくちょく顔見るなっていう、北村幸也さんっていうおっさんで。
めっちゃ売れてる人じゃん。
知らない。
北村幸也。
と、相手誰だっけな。あ、あれだ。仲間由紀恵だ。
ああ。
うん。太った太ったってね、ネットで書かれてましたけど。まあ、ちょうどいい感じに。
ああ、仲間由紀恵はね。
これ面白かったな。なんか、熟年離婚みたいなのがテーマになってるんですけど。
めちゃくちゃ見るわ、この人。
めっちゃ見るでしょ、顔は。
ええ。
これ、小さい頃は神様がいておすすめですよ。丸越が毎週出てきますよ。
え？主人公が帰りにローストポーク買って。
あ、そうそうそう。オリジナルブランドの、アイスクリームかなんか買ってね、帰りますけれども。この北村幸也が、無自覚モラハラ夫なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。だから多分ね、そういう時期なんだろうな。
モラハラ夫。
うん。モラハラ夫にみんな何か言いたいことがあるんでしょうな。
もうそういうクールなんだね。モラハラ夫クールなんだ。
まあ空気読めない発言ばっかりしちゃうんですよ、この旦那さんが。
ええ。
うん。で、なんかこのアパートに住んでるんですけど、隣に草刈正夫との夫婦がいて、で、なんか2階になんかレズカップルみたいなのが住んでるんですよ。
はいはいはいはい。
女の子二人で常に手繋いでるみたいな。で、みんな、そうなのかなって思ってるんですけど、で、みんなでなんか、嵐の日に集まって、なんか、今日はちょっとなんか、すんごい嵐が来るんで、このアパートのみんなでなんか、集まってお話ししましょうみたいな感じになって、その、レズカップルも来てくれて、
はいはい。
で、カミングアウトするんですよ。私たちって、こうなんです。お互い好きなんですってなって、で、北村幸也が、でも逆に良かったわ。だって僕がね、二人のこと好きになってもね、絶対無理だもんね。そういうことですもんね。みたいなこと言って、なんか変な空気になるみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
で、それに仲間幸也はずっと何十年も耐えてきて、
うん、
娘が二十歳になるタイミングで、こう、離婚を考えてる。それを、北村幸也は、止めれるのかどうか。そして仲間幸也は、本当に、この生活を失ってもいいと考えるのかどうかみたいなのがテーマになってるんですけどね。日本の流れなんですよ、今。その、無自覚モラハラ旦那。
はいはいはいはい。
うん。
それを。無自覚っていうのがね。
そうそうそう。それを、まあ、もう言います。僕、そして黒猫さんは、年齢隠してますけど、 アラフォー入ってます、正直。
いやいやいや、毎週言ってるやん。言わなくていいから、それ。
あ、なんかこの二人、喋ってる内容若いから、20代ぐらいかしらって思いながら聞いてくれてる方がほとんどだと思うんですけど、正直言います。ええ、もうアラフォー入ってます。
なんで正直に言うんですか？言わなくていいですよ、そんなこと。
アラフォーに入りました、僕たち正直。
まあまあまあ。はい、アラフォーに片足突っ込んでる
ね。アラフォーに片足突っ込んじゃってます。で、しかもその独身の僕が、今ね、そのモラハラ旦那のドラマ2本をトップで楽しんでる。うん、あ、まあ、大泉洋のね、なんか、藤尾っぽいドラマも楽しみなんですけど、エスパーの。この3本で今やってます。今期3本もね、見れてるっていうのがすごい嬉しくて、前のクール1本もなかったんですよ、僕、完走できたのが。
ああ。
松高子と安倍貞夫のやつだけに絞ってたんですけど、すごい失速して、結局ね、1本も見れなかったんで、3本見れたら、まあ、豊作かなと。
はいはい、そうですね。
で、黒猫さんはじゃあ、今期はアニメも全く見てない。
アニメも見てない。
うん。
終わっちゃったし、ね、鬼人幻冬化みたいなやつも。
そうね。
ねえ。ドラマも見ない。
ドラマも見ない。
ねえ。
日本のトップは女に変わる。
いや、それはいいじゃないですか。
黒猫さんにとって。
それはいいですよ。
黒猫さんにとって楽しくないことが続きますね。いや、それはいいんですよ、ね。
ええ。
それは全く問題ないんですけど。
日霊が、値上げをする。
冷凍食品を上げる。日本沈没。お時間来ました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。